の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
人の主な目的は何であるか。さて、奈美子さん、
はい、
物思う秋に。
そうですね、秋も11月半ば深まってきました。お元気ですか？
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊野奈美子です。今日もどうぞよろしくお願いします。
今日はね、はい、思うもしく始めましょうね。
あ、そうです、はい。まあ、今月のテーマがね、決まりましたので、
うん、そう、人の意味は何であるか、人の目的は何であるかなんてね、大それた名前つけちゃったもんですから、もう必死に
今日は重みを持って番組が始まりました。
詩編の8編の朗読から始めましょうか。
はい。
あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。
人の子は何者なのでしょう。
人間を何者なのか。
はい、
神に作られたものにしか過ぎないんですね。
詩編の8編ですね。旧約聖書です。
そうですね、はい、夜の詩編ですね、はい、天の星を見てこの詩人がね、この偉大な大きな星空に比べて私のような小さなものの存在は何なんだろうか。
先生、でもね、大自然知れば知るほど不思議で不思議で、本当に不思議なことがいっぱいありますよね。
そう、大自然も小自然もね、ちっちゃい秋見つけたなんて歌があるけどね、
はい、
うちのね、コンクリートで固めたね、わずかな植木鉢しかないようなね、小さなミクロコスモスの中にもね、秋が来るんですよ、やっぱり。朝顔がしおれてなくなった行った後にね、種が残ってね、それほっといた種がね、今頃目を覚ましてね、これから冬になっちゃうからな、ま死んでしまうからね、どうしようかななんて思ったりね、色づいてきたりね。あ、ところでね、うちの教会の前にあります鉢植えのハイビスカスはまだ花をつけてるんですね。
あ、すごいですね。冬までもう行っちゃいますね。
あ、中に入れておくとひょっとしたらね。
まあ、地球温暖化でね、真夏からもう冬になっちゃうんじゃないかみたいなニュースも流れたりして、非常に残暑も厳しかったですし、いろいろとやっぱり気候の変動が激しくて、
そうなのね、
植物やね、動物や
南のね、島が水に浸かってしまうとかね。
だから、その神様がお作りくださった素晴らしい自然のバランスが ね、
う
ん、人間の罪深さでね、なんか狂っちゃってますよね。
そうなんです、
はい。
神様はね、創世記を見ますと、人間を何のためにお作りになったかというと、神様がお作りになった世界、この世界をよく管理して、さらにね、いいものにしなさいというふうにね、仕事を与えたんですよ。
本当ね、それはね。
ところがね、人間はね、神様の庭の園のね、管理人ではなくてね、消費者になっちゃったの。
そうですね。
だからね、自然のいろいろなものをまるで自分のものであるかのように勝手にね、
そう、
こっから出る石油はあるのもんだとかね、
だからやっぱお金がね、どうしても神様になっちゃって、儲かるためにはこういう野菜をたくさん作ってキュウリはまっすぐにしようとかね、もういろいろ自然の豊かな状態をこう曲げて、都合よく都合よくいろんなものをね、
まあ改良という点ではね、例えば昔は一粒の種からね、例えば300粒しか出てきて、できなかったものがね、いや30粒しかできなかったものが、今はもう300粒取れるよという、まあそういう技術的な品種改良だったかもしれないけれどもね、この間ペット屋さん行ったらね、足の短いダクソンドだとかね、いろんな種類のね、コーギーだとかね、あれ人為的に人間がどうも作ったんじゃないかね。
先生、ペット屋さん行ったっていうのはまた犬飼うんですか？
いやー、残念ながらね、もう、うちは猫ちゃんがいますので、
ピコちゃんがね、天に召されたから、
このあと寂しい寂しいって、
そうですよね、
しばらく猫ちゃんしかもう飼えないですけど、ね、
じゃあ時々ペット屋さんに行ってそうやって見て、こう心和む
眺むね、そうね、なんで人間って罪深いもんだろうと思うけどもね、逆にね、ああいうね、人為的に作られた犬なんか見てるとね、で今日はね、先週ほら 人の主な目的は何ですかっていうのがあるでしょ、
はいはい、
で答えがね、これイギリスのロンドンにあるウェストミンスターで、その場所で集まって作られたというので、17世紀にね、はい、ウェストミンスター小距離問答っていうんだけども、
はい、
その統一が人の主な目的は何ですかっていう問答をした、
うんうんうん、
その答えがね、
はい、
人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことである。ところでね、
はい、
主なと日本語に翻訳したんだけども、うん、これはね、英語ではね、チーフ。究極のとかね。
あ、はい。
マラソンで言うとね、うん、この最終目的地みたいな感じかな。
あ、
うん、
そうすると、そういうふうに説明していただいた方が分かりやすい気がします。
うん、でね、目的と翻訳した、日本語で翻訳しましたけれども、これもね、エンド。
ああ、そうなんですか。
だからね、チーフエンド。
うん、
人のチーフエンドは何であるか。人が最終的に行く着くところ、
うん、
それがまあ目的になるわけですよね、
はい。
それでね、この答えは、
はい、
人の主な目的は、まず、第一番目に、神の栄光を表すことだったんです。
ね、これもなんか、言葉としては、
うん、
初めて聞くような言葉であったりするかもしれませんよね。
栄光を表すってどういうことだろうか。
栄えるという字に光って書くんですけどね。
うん、
栄光。
うん、よくほら、小学校でも中学校でも体育祭の時のね、
はい、
一等の賞状にね、栄光を、なんだろうな、あなたの栄光を称するとかって言葉書くじゃない。あの時の栄光っていうのは、その人の持っている誉れっていうことだよね。一等を取ったとかね、なんとかの、で一番、技術がよくできたとかね、
はい。
そういうことを表すのが栄光なんですけども、英語ではね、グローリー。
グローリー。
うん、グロリアなんていう ね、名前つけた女の子がいるね。
そうですね。で、グローリーっていう言葉だと聞いたことみんなあるんじゃないかしらね。
うん。その輝きなんですよね。
うん、
神様の栄光、神様の輝き、素晴らしさ、
はい、
これをあなたは表しなさい。
はあ、神様ごめんなさいって言いたくなっちゃう。
でも考えてみたらね、
はい、
野の花を見よとソロモンは言いましたけれども、
ええ、
イエス様もおっしゃいましたけども、はい、可憐に咲くあのスミレの花は、
そうね、誰も
見ても神様の栄光を表してる。
うん、そうよね、
道端に咲くタンポポの花は、
そう、美しいですよね。
誰に褒められようと思って咲いているわけでもない、
う
ん、ただ、
そうね、
神様の与えられたままに咲いている、
う
ん、
そうよね、
で心を持った目で見るならば、
うんうんうん、
そういう小さな自然の中にね、神様の栄光が現れているってことはわかる。この世の中のすべてのものはね、神様がお作りになったものは神様の栄光を表している。
はいはいはい、
馬は馬なりにね、猫は猫なりにね、星は星なりにね、
はい、
綺麗なお花は綺麗な花、
はい、
ナイアガラの滝はナイアガラ。
あ、はい、
ナイアガラの滝を見てね、
うん、
アメリカでね、日本人がね、
はい、
これは私のお父様の作品だって言ってね、
なるほど。
こういったことがあるし、はい、私なんかエベレストへ行ってね、あれは私のお父様の作品なんですよ。二番煎じはダメだけどもね。
はい。
うん、でも、この自然は神様の栄光を表してるわけでしょ。
そうですね。
ただ一つ神様の栄光を表してないものがある。
人間ですか。
人間なんだよな、
ね、やっぱり。
旧約聖書のね、
ええ、
詩編の104編っていう、この大自然の美しさ、
はい、
神様の栄光だったね、
はい、
そういうところがあるんですけどもね。素晴らしいと
こありますよね。
これ神様のお作りになった自然は素晴らしいところ、いろいろ言うわけ。
19編も最初の出だしが、諸々の天は神の栄光を表しっていうね、素晴らしい言葉で始まりますよね。
詩編の104編はね、
はい、
神様がお作りになったね、天を見よ、野の花を見よ、それかね、草を見よとこうね、言ってくるわけですよ。
うん、
で、最後にね、どうか私の歌が御心にかなうように、私は主によって喜び祝うとこう、最後閉じるのかなと思うと、すぐその後でね、うん、
はい、
どうか罪ある者がこの力すべて失せ、主に逆らう者がもはや後を絶つようにとこう言うんですな。それまでのね、この神様のお作りになった御業はね、いかに素晴らしいか、うん、 主よ、御業はいかにおびただしいことか、うん、あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた、
うんうんうん、
地はお作りになったものに満ちていると、
そう、あの語って詩編歌
賛美してきたんですよ、
う
ん、
最後にそうなる、
最後にね、
う
ん、ところがこの神様のお作りになった自然秩序の中でただ一つダメなものがある、それは人間の罪だ、で神の栄光を表すことのできない人間になってしまった私たちが、じゃあどうやったら神の栄光を表すことができるのでしょうか。
はい、
奈美子さんを見ると、うん、あ、奈美子さんを作った神様は素晴らしいな
と、
そこをなるようにね、
本音でじゃないような感じ、
いや、もちろん本音で言ったんですけどもね
、はい、
作品を見ればその人がわかるという面があるよね。
はいはい、
うん、で世のその作品が素晴らしければ素晴らしいほど絵は価値が出るし、
うん、
音楽はみんなが素晴らしいと言うし、
ね、
うん、
はい、
ね、同じように神様に作られたこの私が一生懸命神様にお仕えし、人を愛し、福音を述べ伝え、家族を養い、額に汗して働き、ラジオ放送に来て一生懸命ね、とつとつと喋っている、これが神の栄光を表すことになってほしいなと思うんだけど、
でも一生懸命考えるとなかなかそうできない自分の方に気がついて苦しくなるんですよ、先生。
そうなんですね、
うん、
そうしますとね、神の栄光を表すなんてことはそもそも人にできるんですか。
そう、
イエス様はね、あなた方は世の光、地の塩になれとおっしゃった。
あ、そうですね。
でも私そんなこと言われたってね、うん、世の光なるかしら、
うん、そうですね。
でも大丈夫、できる、
はい、あ、できる、
うん、それはね、2番目のね、あの答えを見ればわかる、
はい、
人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶこと。
永遠に神を喜ぶ、
永遠に喜ぶなんては天国でしかできないけれども、
はい、
今私が神様を喜んでいるならば、
はい、
神の栄光を表すことができるようになるんですよ。で、神を喜ぶっていうのはね、それは口先だけのことでは出てこないことです。
そうですよね。
ね、そうしますとね、クリスチャン生活ということがここから出てくるんですね。うん、じゃあ来週はね、
はい、
じゃあ神の栄光を表し、神を喜ぶってどういうことなのか。
はい
はい、考えていきましょう、
はい、
それではまずクリスマスのご案内から。
はい、野生の窓のクリスマスです。今年は12月7日の金曜日、 JR 御茶ノ水駅から徒歩2分のところにあります御茶ノ水クリスチャンセンターアイリンホールで午後7時から開きます。ご一緒にキャンドルサービスをいたしましょう。入場は無料です。
はい、奈美子さんの声が聞こえます。奈美子さんの顔が見えます。
みんな一緒に過ごすんですよ。はいはい、
それでは今週のプレゼントは何でしょうか。
あの、来年の毎年好評ですけれども、渡辺貞夫さんの版画カレンダーを漏れなく差し上げます。送料として切手を120円分入れて申し込んでください。
はい、120円の切手を入れて、宛名はどちらでしょう。
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、奈美子さんにファンレターを書きたいときには、
あの、メールで、あの、ホームページ、福音の波からくださいね。待ってます。
この番組は、キリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。